本日私たちにくださる神様の御言葉はエフェソ1章15節から19節です。こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対する愛とを耳にし、私の祈りの旅ごとにあなた方を覚えて絶えずあなた方のために感謝している。どうか私たちの主イエスキリストの神栄光の父が知恵と啓示との霊をあなた方に賜って神を認めさせ、あなた方の心の目を明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されていただいている望みがどんなものであるか、聖徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと祈っている。アーメン。今日の本文はこう始まります。こういうわけで、こういうわけでの for this reason の意味です。このような理由は先週の12週間で見てきた、3章14節の3節から14節の言葉を指します。西洋哲学はプラトンの脚注で構成されているという言葉があります。その意味は西洋哲学思想にはプラトンが及ぼした影響が大きいということです。ですから哲学はプラトンであり、プラトンは哲学であると言ったりもします。また同じ理由で西洋のキリスト教神学は単なるアウグスティヌスの脚注に過ぎないという言葉もあります。エフェソの信徒への手紙は14節までがエフェソの信徒への手紙全体の核心であり、残りはそれに対する回答のようなものです。14節には私たちが神の異なること、罪からあがなわれること、最後まで導かれることに父子聖霊三位一体の神が全て働いておられると書かれています。父なる神様は私たちに天に属するすべての神聖な祝福を与えてくださるだけでなく、私たちを神の子にしてくださったと言われます。聖者の神様は私たちをあがなってくださり、私たちをキリストの中で統一してくださるということです。そして聖霊の神様は私たちの保証人になってくださるそうです。保証は契約金または頭金という意味です。または契約金が聖霊様であれば、本契約は一体どれほど大きなものでしょうか。頭金または契約金となる聖霊様は永遠の方なので、本契約も永遠のものであり、私たちを永遠に導いてくださるということです。ダビデが書いた詩編8編にこんな言葉があります。8編の4節と5節です。人は何者なのでこれを御心に止められるですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。ただ少し人を神よりも低く作って栄と誉れとを被らせ。エフェソの信徒への手紙14節を読んで黙想すると、この詩編8編の言葉が思い浮かびます。神様、私たちが考えても極めて微々たるもので、あまりにも不十分で本当にお粗末な存在なのに、私たちは一体どのような存在なので神様はこのように尊敬してくださるんでしょうか、という告白が自然に流れ出ます。私はその偉大な三位一体の神様の愛と御業を言葉で言い表すことができません。今日の本文は使徒パウロがエフェソ教会のために捧げた祈りです。パウロがエフェソ教会のために祈るようになった理由が14節の言葉です。エフェソの人々が神様から与えられる霊的な祝福を受け、神様の子供となり、イエス様が 贖い、聖霊様が保証してくださるほどの存在だからです。つまり神様が彼らを尊敬してくださるからです。私たちも誰かのために祈りを捧げるなら、それはその人が不足していたり弱かったり持っているものがないからではありません。神様がその人を尊敬してくださるからです。今日の本文の15節と16節です。こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを耳にし、私の祈りの旅ごとにあなた方を覚えて、絶えずあなた方のために感謝している。パウロは自分自身はもちろん、エフェソ教会の人たちを神の子にしてくださり、祝福してくださるだけではなく、贖ってくださり保証してくださる神の神秘は本当に驚くべきことだと言いました。またパウロはエフェソ教会の信仰と愛について聞いたので、祈るたびにエフェソ教会のために祈ると感謝が止まらないと告白しています。パウロは二次伝道旅行を終えて、コリントからアンティオキアに戻る途中、エフェソに立ち寄り、シナゴーグでユダヤ人たちと議論しながら福音を伝えました。ユダヤ人たちはパウロとの討論に興味を持ち、もう少し長く滞在してくださいと頼みましたが、パウロは首を横に振って、神の御心なら私がまた戻ってきますと別れを告げた後、船に乗ってアンテオキアに向かいました。その直後、パウロは3回目の伝道旅行に出かけました。パウロの三次伝道旅行の期間は4年ほどですが、そのうち3年間をエフソで過ごしました。今もそうですが、古代は都市が発達する上で川と海の役割はとても重要でした。当時ローマ帝国の5大都市の一つであるエフェソは、ギリシャとトルコの間のエーゲ海の沿岸に位置しているだけでなく、カイステロス川の河口にあったため、商業がかなり発達した港湾都市でした。エフェソは小アジアの地域最大の都市であり、当時はないものがない場所でした。そのためエフェソは古代世界の共栄心の市場と呼ばれていました。またエフェソの最大の自慢は、古代の七不思議の一つであるアルテミス神殿でした。その神殿の大きさは長さ約30メートル、幅約67メートル、高さ約18メートルで、127本の柱がありました。その柱はすべて王様が奉納したものでした。その神殿には、豊穣と繁栄の象徴であるアルテミス女神像があり、乳房が24もついていました。当時、神殿には何千人もの巫女がいて、彼らは神殿で働くだけでなく、男性と性を売買することも日常茶飯事でした。また、神殿で雑用を請け負う奴隷も少なからずいて、彼らは神殿の奴隷と言われることを最大の誇りに思っていました。使徒パウロはこのような都市エフェソで3年間も働き続けました。パウロがイエス・キリストの使徒として召されてから最も長い期間働いた場所がエフェソでした。そしてエフェソ教会の人たちに直接会ってから4年から5年が経ちました。パウロはエフェソ教会の 人々が持っている信仰と愛について聞きました。すべてが整っているように見える土地、しかし虚栄の都市、偶像礼拝と世俗的な価値観が蔓延している都市エフェソで、信仰と愛を守っているエフェソ教会の人々について聞くたびに感謝するようになり、それで彼が祈るたびにエフェソ教会のためにも感謝しながら祈ったのです。私たちの信仰生活において従順と一緒に感謝はとても重要な態度です。何度か言いましたが、私たちの信仰にとって最も重要なこと、つまり私たちの救いに最も重要なことはイエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストです。十字架とイエス・キリストがなければ私たちの救いもありません。キリスト教からイエス・キリストと十字架がなくなれば何も残らないことになります。また私たちの信仰生活で最も重要なこと、つまり私たちの信仰生活を正しく続けることができるのは、霊的な緊張感を失わないこと、起きていることです。この霊的な緊張感が私たちから緩んだり消えたりすると、私たちは形式的なクリスチャン、形だけのクリスチャンになりがちです。さらに私たちの信仰生活で持たなければならない最も重要な態度は従順と感謝だと言えます。従順するというのは、教会で頼まれたことは何でもはいと答えることや、できないこと、やりたくないことでも無条件、または無理やりでも奉仕するということではありません。また感謝するというのも、神様ありがとうございますというような言葉を口癖のように口にしたり、感謝献金を良くするという意味ではありません。従順と感謝は、今自分がいる人生の場と人生の状況をそのまま受け入れることです。そしてその人生の場で主を目的にして信仰で生きることを意味します。なぜなら、私たちが今いる人生の場は私たちの過去の人生の結果であり、神様が導いてくださったものだからです。神様は従順と感謝がある人を通路にして、神様の御業を行い、世界を新しくし、世界を変えていきます。青年期にバビロンに捕虜として連れて来られたダニエルは、決して従順したり感謝できる状況にはありませんでした。それでも神様は神様に向かって窓を開き、従順と感謝の生活を送ったダニエルを通して神様の御業を展開されました。神様はペルシャのコルレス王に捕らえられたユダの民に、故郷に戻って神殿を再建するように勅令を出させました。当時奴隷は国の富を構成する生きた機械のようなものでした。ですから奴隷の帰還勅令を出すことはありえないことでしたが、そのようなことが起こりました。そのことは、神様に向かって窓を開き、従順と感謝で神様と交信した交わっていたダニエルを通して起こりました。15節をもう一度お読みいたします。こういうわけで、私も主イエスキリストに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛と耳にし、パウロがエフェソ教会の人々のために祈るたびに感謝したのは2つのこと、彼らの信仰と愛でした。エフェソは当時ローマ帝国の五大都市の一つと言われていましたが、それまではまだキリスト教が微々たるもので、ローマ帝国から迫害を受ける前でした。エフェソには 経済が発達した都市らしく、世俗的な価値観が蔓延し、道徳的な堕落と腐敗が日常茶飯事でした。しかし、アルテミス神殿に関連した宗教と商業は、エフェソを支える巨大な柱でした。そんな社会の中に住みながらも、エフェソ教会の人々は信仰で生きていました。信じない人々には理解できない、真似もできない生活でした。エフェソ教会の人々がエフェソの価値観に従わず、信仰に従って生きることができたのは、彼らが主イエスの中にいたからです。当時他の教会でもそうでしたが、エフェソ教会でも割礼を受けなければ神の国の民となり救いを得られないと主張する偽教師が少なくありませんでした。彼らはエフェソ教会の人たちに向かって割礼も受けない人たちと揶揄しました。これに対して使徒パウロは同じ刑務所で書いた手紙であるフィリピ信徒への手紙でこう言っています。フィリピ書3章1節から3節です。最後に私の兄弟たちを主にあって喜びなさい。先に書いたのと同じことをここで繰り返すが、それは私には煩わしいことではなく、あなた方には安全なことになる。あの異人どもを警戒しなさい。悪い働き人たちを警戒しなさい。肉に割礼の傷をつけている人たちを警戒しなさい。神の霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇りとし、肉を頼みとしない私たちこそ割礼のものである。当時教会を揺るがした二つの異端思想は、グノーシス主義と立法主義でした。グノーシス主義は、霊は善であるが、物質は悪であると考え、人として来られたイエス様を否定しました。良い霊であるイエス様が、悪の物質である肉体でこの世に来られるはずがないということでした。一方、立法主義は、信仰だけでは救いを得ることができず、行為が加わらなければ救いに達することができないとしました。犬、悪を行う者、体を傷つける者は全て立法主義者を指します。犬と悪を行う者と体を傷つけることを慎めと表現してもいいのに、パウルは犬を慎み、悪を行う者を慎み、体を傷つける人を慎めと、慎めという命令を3回繰り返し言っています。それだけ立法主義者に気をつけろという意味です。特に体を傷つけることと割礼には言葉遊びがあります。割礼がギリシャ語でペリトメ、丸く切るですが、体を傷つけることは片止め、切断するです。レビ記では死んだ人のために体に傷をつけないようにと言われています。ですからパウロは、立法主義者は自分が割礼を受けたことを自慢していますが、実はそれは体に神が禁じている刃物を入れたに過ぎないと警告しているのです。一方、真の割礼派として生きる人は聖霊で奉仕し、キリストイエスで自慢し、自分の肉を信頼しないそうです。聖霊で奉仕する、で奉仕するは礼拝する、神に仕えると訳すことができます。私たちがクリスチャンであるかどうか、またどんなクリスチャンであるかを確認する試金石が礼拝に対する態度です。私たちが礼拝を捧げるということは、自己満足が目的ではなく、自己否定であり、自己屈服です。礼拝を通して自分自身に屈服があり、自己否認があるとき、初めて神と神の人々を中心に正しく使えることができます。またキリストイエスで誇るとは、心の中にあるキリストイエス様を全身全霊で表すという 意味です。二人が夫婦になるためには区役所や市役所に行って婚姻届を出せば法的に完璧です。それでも家族や親戚、知人の前で結婚式をします。それは自分の配偶者が誰であるかを知らせ、その配偶者を自慢することと同じです。誠の割礼派は自分自身や自分の業績を自慢するのではなく、イエス・キリストを自慢します。パウロは本来イエス・キリストに対して敵対的でしたが、それでも主が自分を訪ねてきてくださり、ご自身の使徒にしてくださいました。それでパウロは、私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に決して自慢することはありませんと言い、また今私が肉のうちに生きるのは、私を愛し私のために自分を据えた神の御子を信じる信仰のうちに生きることです、と告白しました。世の中がどんなに自分をいじめようとも、主から支持されれば何度の問題もありませんが、世の中がどんなに自分を支持してくれて高めてくれても、キリストにいじめられることが一番大きな問題だということです。そしてパウロは、誠の割礼派は肉体を信頼しないというのです。実際ユダヤ教の視点から見ると、パウロは肉体を誇るべきものが少なくありませんでした。今で言えば彼はユダヤ教の中では、お坊ちゃまの中でもお坊ちゃまでした。しかし自分が生まれ持ったもの、努力して成し遂げたものも、キリストに比べれば太陽の光の下にあるろうそくよりも劣るものでした。エフェソ教会は立法の教えではなく、主イエスの中に、信仰の中にありました。それが彼らをより教会らしくしてくれました。使徒パウロがエフェソ教会のために感謝で祈ることができたのは、彼らには主イエスにある信仰とともに全ての聖徒に対する愛があったからです。新旧約聖書は1189章で構成されています。その中で最もよく知られている章が何かと聞かれたら、多くのクリスチャンが詩編23編と答えるでしょう。また新旧約聖書は31102節で構成されています。その中で最もよく知られている節が何かと聞かれたら、少なからずのクリスチャンがヨハネの福音書3章16節と答えるでしょう。ヨハネの3章16節の内容が何であるかを知らないクリスチャンはそれほど多くないでしょう。一方ヨハネ1章16節の内容が何であるかを知っているか、クリスチャンは知っているクリスチャンはごく少ないでしょう。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。エフェソ教会の人たちはイエス・キリストが自分のために十字架で代わりに死んでくださるまで愛してくれたので、自分たちも兄弟姉妹をそのように愛するのが当然であることを知っていました。生徒への愛が具体的に何であるからはコリント人への手紙によく示されています。コリントの13章1節から7節です。神の御胸により召されてキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会、すなわち私たちの主イエスキリストの皆を 至るところで呼び求めているすべての人々と共に、キリストイエスにあって清められ、聖徒として召された方々へ。このキリストは私たちの主であり、また彼らの主であられる。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、私はあなた方がキリストイエスにあって与えられた神の恵みを思っていつも神に感謝している。あなた方はキリストにあってすべてのことに、すなわちすべての言葉にもすべての知識にも恵まれ、キリストのための証があなた方のうちに確かなものとされ、こうしてあなた方は恵みの賜物にいささかも欠けることがなく、私たちの主イエスキリストの現れるのを待ち望んでいる。人の言葉は、人の方言はペンテコステで外国人とコミュニケーションできるようになった外国で語であり、天使の言葉は私たちが一般的に理解している方言、聞き取れない言葉です。異言、聞き取れない言葉です。私がどんな異言を話したとしても、私に愛がなければ銅の音と鳴り響くクワガタになると言われています。ノイズということです。子供が小さい時は比較的親の言うことをよく聞きます。しかし思春期を過ぎると、ある瞬間から親の言うことを聞かないことが少なくありません。それは親の言葉が騒音のように聞こえるからです。親は子供を愛していると言いますが、子供から見ると自分の親が愛しているのは自分自身なのに、子供を愛していると言っているように聞こえるのです。そう感じると親の声が騒音に聞こえるんです。たとえ自分が天使の異言を話すとしても、神様から見ればお前は騒音を発生されるんだなと思われるかもしれません。また予言する能力、すべての秘密やすべてを知る能力、山を動かす能力はどれほど素晴らしいように見えますか。しかし愛がなければ、それも何もないと言われます。昔に比べるとパソコンやスマートフォンの性能はどれほど向上したでしょうか。私は比較的遅れてパソコンに触れたんですが、最初に買ったパソコンは386パソコンでした。それを購入するとき、この程度の性能という容量で長く使えますかとお店の人に聞きました。その時お店の人は一生使えるでしょうと言いました。しかし今はその性能を持つパソコンを探そうと思っても見つかりません。またあったとしても使えないでしょう。しかしパソコンや携帯電話がどんなに高性能であっても、その中にソフトウェアがなければ何もありません。必ずソフトウェアがなければ動作しません。ソフトウェアがないコンピューターや携帯電話は鉄くずの塊、プラスチックの塊と変わりません。神様は私たちに愛というソフトウェアを入れましたが、その愛がなければ何もないと言われます。さらに私たちが持っているすべてのもので救い、体を燃やして差し出しても、愛がなければ何の役にも立たないと言われています。そして愛は長く忍耐し、柔和であり、嫉妬せず、自慢や慢心、無礼なことをしないことなどから始まり、すべてを信じ、望み、耐えることで終わると言われます。エフェソの教会の人々にはすべての生徒に対するこのような愛がありました。15節16節をもう一度お読み申し上げます。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを耳にし、私の祈りの旅ごとにあなた方を覚えて、絶えずあなた方のために感謝している。生徒パウロがエフェソ教会のために祈りを捧げるたびに感謝を止められなかったのは、彼らに主イエスにある信仰と、すべての生徒に対する愛があったからです。主イエス にある信仰は神様との垂直的な関係を意味し、すべての生徒に対する愛は人々との水平的な関係を意味します。この二つはキリストに必ずキリスト信者に必ずあるべきものです。主イエスに対する信仰だけがあり、人々に対する愛がなければ、彼は極端的な教条主義者になるか、病んだ宗教人になるでしょう。一方、主イエスに対する信仰がなく、人々に対する愛だけがあれば、彼は道徳主義者や社会福祉運動家にはなれるかもしれませんが、信仰の筆頭にはなれないでしょう。そして本当に主イエスにある信仰を持っている人は、すべての生徒に対する愛を持たないはずがありません。また、すべての生徒に対する愛を持っている人は、間違いなく主イエスにある信仰を持っている人でしょう。信仰と愛はコインの両面のようなものです。使徒パウロは感謝し続けることを告白しています。しかし彼は今外見上は感謝できる状況ではありません。彼は囚人として連行され、ローマの刑務所にいます。しかし彼は決して恨むことはありませんでした。また何も彼と神との関係を壊すことはできませんでした。パウロは自分が3年間も労苦して仕えたエフソ教会が主イエスの中で信仰を守り、すべての生徒に対する愛があることに深く感謝しています。それも世俗的な価値観があふれ、女神アルテミスをはじめとする偶像崇拝が横行する都市エフソで です。使徒パウロが祈るたびに感謝を捧げる神様は、私たちが信じる神様と同じ方ではないでしょうか。もしそうなら、私たちもその神様に向かって私たちの窓を大きく開けましょう。またエフェソ教会が持っていた主イエスにある信仰と、すべての生徒に対する愛を持つクリスチャンになりましょう。今日のように、今日のように、主の名前が地に落ち、教会とクリスチャンが師団されるのは、私たちの中にこのような信仰とこのような愛が微々たるものであったり、不足しているからではないでしょうか。私たちがこのような信仰と愛を持って、教会が教会らしさを守り、牧師が牧師らしさを守り、教会員が教会員らしさを守れば、私たちの教会と私たちは間違いなく韓国キリスト教200年に向けた道を切り開くことになるでしょう。いえ、すでにその道を切り開いているのでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、使徒パウロは祈りを捧げるたびに神様に感謝することをやめませんでした。たとえ彼が囚人の身になったとしても、エフェソ教会のために祈るたびに感謝することができたのは、彼がどんな状況にあってもその状況に陥らないクリスチャンであり、常に彼の視線が神に向けられている信仰の人だったからです。しかし私たちの感謝は形式的な場合が本当に多く、世俗的な視点で満足が与えられた時のみ誘われたことを告白します。父なる神様、エフェソ教会が世俗的な価値観に満ち、女神アルテミスへの崇拝をはじめ、様々な偶像崇拝が蔓延していたにもかかわらず、その中で信仰と愛を固く守ったエフェソ教会を私たちの信仰の模範とさせてください。見習うことができますように。私たちの信仰生活の長さは短くはありませんが、私たちの信仰は本当に脆弱であることを認めざるを得ません。口では 何度も主を信じていると告白しましたが、私たちの生活はそれとは逆の道を歩んできました。また主は愛することが愛されるよりも祝福されると言われましたが、私たちは愛をすることにはケチであり、愛を受けることは当然だと考えていました。今は本当に私たちが信仰と愛に成熟し、クリスチャンらしく、神の国の民らしくさせてください。そして私たちの信仰と愛を通して韓国キリスト教200年に向けた道の一角が磨かれるのを目撃させてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。